はい、それでは漢文語録語基礎編に入るわけですけれども、まずこの本を手に取って、まあ、漢文の実力がないから基礎編からやろうという人にとっては、ここが初めての漢文の勉強の場になるわけですよね。それから句法編の方で、まあ、やっては見たものの、これはちょっとやばいんじゃないかということで、句法編を途中まで聞いたものの実力をこうね、不足を感じた人がこの基礎編に今こうやって来ているという人といると思いますが、結局この漢文語録語の、まあ、最大の、まあ、良さというものを引き出そうとすると、例えば一通り漢文語録語をマスターした後、じゃあ入試が近づいてきて、どこの勉強をもう一回やろうかということになった時は、まあ、変な話なんですが、句法編よりもこの基礎編の方が本当の意味で勉強するに値する内容が書いてあるということに気がつくはずなんですね。まあ何でもそうなんですけれども、勉強というのは最後の最後追い込まれて、そしていよいよあと1週間後とか、もう極端な話、明日入試が行われるという前日に何をやるかっていうのが受験生にとって、まあ、最後みんな悩むところなんですけども、そうした時はどの科目も一番基本的なところ、まあ、例えば高校1年生とか2年生の時に本来勉強して終わっていなければいけないっていうところをもう一回見直してみるというのがいいんですよね。で、そうすると8割9割は分かっていたつもりなんだけれども、残り1割2割が実はまだ完全には分かっていなかったんだっていうことに気づいて、その1割2割をきちっと、入試直前に終わった時に本番を迎えて、で問題を見たその瞬間、あ、昨日やったところは出てると思う部分というのは、そうした最も基本的なところだということに気づいて合格できるというのが大体の受験生の、まあ、先輩方のあり方なんですね。ですから、まあ、句法編にくじけてこの基礎編に来た人、それから漢文が苦手だから基礎編からやろうというふうに思った人も、とにかくこの基礎編っていうのは最後の最後もう一度見直してみて、あ、やっぱりここにこそ漢文の最も大事な土台というものがあるんだなっていうことに気づくはずですから、何度でもこの基礎編には繰り返し戻ってもらって、で当たり前のことを当たり前に必ずできるようになるようにしてくださいね。はい、それでは104ページからの基礎編の第1項目の乖離点から入っていきましょう。さすがに基礎編の中でもこの乖離点、例えば例点とか1、2点というのはもう基本中の基本ですから、まあ、見れば誰でもわかるじゃないかということで、1番の例点は下から戻っていく時の、まあ、乖離点ですよね。ですから例えば元素肯定っていうのを、まあ、例として出してますが、本来名前ねこんな風にならないんですけれども、一つの例として、例えば層元となってて、層の下に出点があって、底項とあって底の下に出点があった場合は、乖離点を見ながら読む順番というのは2143という形で一つずつこうひっくり返りながら読んでいくということですよね。でもちろん3つ以上連続した場合、例えば左側105ページを見てみると、安禄山っていうのが、三六安と書いてあった場合は3、2、1という順番で下から返って読むっていうのは当たり前ですよね。はい、そして次にだんだん、まあ、あっという間に難しくなるわけですけど、1、2点結局基本のその乖離点というのはこの1、2とレなわけでして、1、2とレとその組み合わせみたいなものが分かれば、ほとんどまあセンターの場合あるいは大半の漢文は読めてしまうわけですが、この1、2っていうのは一文字ずつというわけではなくて、見てわかるように、進化は元素に従うというふうに、元素っていう塊を読んだ後に従うに戻るという形の場合に使うものですね。ですから一文字ずつ変える場合には例点、それから二文字以上読んだ後、突然上にバーンと跳ね返って戻るような形のものが1、2あるいは3とかまで行く場合もありますけれども1、2点だということで、進化はと来た後従うっていうのを見ると、そこに2がついてますから飛ばして、で元素というのを読んだ後、元素の層の下に1があるから、その1から2へ帰って読むということですよね。はい、それからそこに書いてあるように下が負となっているのは、基本漢文というのは古文で書き下すというのが前提ですから、途中句法編の方でも言っているんですけれども、古文の助動詞とか古文の読み方っていうものに慣れてない場合は漢文もちょっと読みづらくなりますから、ここは漢文であると同時に古文的な読み方、まあ、そういうものも慣れておきましょうね。はい、それでは106ページに入っていくと、さて1、2、3という順番がある程度読めるようになってくると、仕上げとしては上下ですね、まあ、本当はこの後甲乙丙丁とかあるんですけれども、 センター試験では甲乙丙まで来るのはやや珍しくて、基本は1、2とレ、そして上下のところでおしまいですが、上下に入った瞬間みんなはやはり読みづらくなりますよね。というのは先ほどやった1、2っていうものを上下で囲む形で上と下が出てきますから、読む順番が本当に目がうろうろしちゃうわけです。簡単に言うとやっぱり日本語とそれから中国語、まあ漢文ですけれども、読み方がいかに順番が違うかということをここで痛感するわけですね。で、逆に言うと英語とかと似ている部分が漢文にはあるわけでして、例えば106ページの例文ちょっと見てみると、ないんだというところからスタートしてるわけですね。で、ドンみたいな感じでノットから入っちゃうというところは英語的なやり方ですね。で、何がないんだろうっていうと、捉えるということがないんだと、捉えないんだ、誰をみたいな、そうすると安禄山という人を捉えることがないんだと。で、安禄山を捉えるんだけど、捉えるのの何がないの、そういう人は一人もいないんだよという感じになってきますから、日本語的には本当に辛い順番なんですよね。で、分かるようにしようとすると、安禄山を捉るものなしとこうなるわけでして、本当に順番違うなというところで、日本人のその先人の方々がこのない、捉る、安禄山、ものっていうのを見たときに読めないですね。なのでこの中国語の順番のままではとても日本語では理解できないので、そこで乖離点というものを発明しようとして1、2とか0とか作ったんですが、それでもまだ順番的に足りないと、これを1、2では表しきれない、そこで上下っていうものを作って、そしてまあこういうふうに読む順番にしたということなわけですけれども、さあ見てみましょうね。例えばなしを読もうとすると下がついてる、読んじゃダメってことですね。トラウルっていうのを読もうとするとまた2がついてるから読んじゃいけない。で、アン、ロックのところはついてないですから、何もないところは読めるということで、アンロク山のアン、これが1番目ですよね。そしてロック、ザンときて、あ、山の下に1がついてる。1が来たら2に戻ればいいんだっていうことで、アンロク山、トラウルみたいなところで、まあ捉えるとするなら目的語だろうから、アンロク山をトラウルという形でしょうね。そしてトラウルっていうところまで来て、なしと読もうかとしたら下は先に読めない、上はどこだと思ったら下に行ってもので、安禄山トラウルものと来て、ものの下に上があるから、じゃあ中とかあればいいんですけど、中がないので下まで戻ればいいっていうことで、ものなしとこういけるわけですよね。で、本当は中があったら安禄山をトラウルものなんとかなしっていうふうに中を隔てて下に至るということは当然あり得るわけでして、上の次にもし中があれば中、そして下に至るという3段階の場合もありますから、上の次は必ずしも下であるとは限らないですよ。上、中、下とね、3つ行く場合がありますから、まあ、上下点という場合には中も含めてこの上中下を3段階隔てて読む場合もあるということは、もちろん例文の中にもね出てきますし、センターの過去問を見ていると出てきますから、その場合は上の次は中かもしれない、で中がなければ下に飛ぼうというような意識で見ていってくださいね。まあ、1、2点の場合は1の次は必ず2ですから、まあ、2の次に3があるかどうかという確認をすればいいんですが、上下点の場合は上の次は中かもしれないし下かもしれない、まあ、そのあたりは途中に中が出てきていたら上から中なんだなということを意識しながら下に向かって目を進めていくというふうに慣れてくださいね。はい、そしていよいよみんなを惑わす一番多分困りものが4番目の一例と条例なんですよね。で、まずこの一例と条例ってなんやねんということになると、今まで見てきたように乖離点には順番があります。一番根本的な乖離点は例点、次が1、2点、そして先ほどやった上下点なんですね。で、そうなると一例っていうものが出てきた場合は1と例を同時に持ってますから、じゃあ1から2に行く方を優先すべきなのか、例点で帰って読む方を優先すべきなのか迷いますよね。そこでこれはもちろん順番があるわけで、先ほど言ったように例点優先なわけです。ですから1例って出てきたら例を優先して、その後1を読み、で1の後2なら2に飛ぶという形になるわけで、まあ、同様に上例点も一緒ですね。上例点の場合は例点を優先して上のところを読み、そして中なら中、あるいは下に飛ぶという形で読んでいくということです。はい、それではこういうのはもう例文が一番早いですから、早速例文、例題をやってみましょうね。107ページ。元宋の、で、定款。ここまで何にもないですから、 まあ問題なく1234と読めばいいと。そして5番目に行こうとしてなるっていうところを見ると2がついているので、じゃあ2は4じゃダメだから下に降りるとネズミがある。ネズミには何もついていないのでネズミのと読んだ後ところの下に一例がありますよね。でこれ1だけだったらネズミのところとなるなわけですけど、ところが1例とついてますから例の方が優先しますので、ところより先にかじるっていうところを読まないとダメで、6、7の順番が7、6と逆転するわけですね。つまりネズミのの後はところを飛ばして下を先に読み、例点ですから下を先に読むんですね。でかじるところっていう部分は例点で変えて、そしてところの下に1があるわけですから2に戻るということでところとなる、この順番なんですね。じゃあもう一度確認すると、幻想の定冠、ネズミのかじるところとなるという順番になるわけですね。幻想の定冠、ネズミのかじるところとなる、まあ、結局幻想の定冠はネズミにかじられたのであると、かじるところとなるっていうのは、これは句法編でもやりますけれども、これは受け身ですね。何かにされるという形の受け身形になっているわけですよね。さあそうするとこの一例点あるいは条例点他にもあるのかということなんですけれども、実は二例とか三例は存在しないんですね。ねえこれね、一例はあるけど二例がない、三例がないと。それから条例はあるけれども中例とか下例はない。なかなかいやらしいですねこれね。はい、ということで、みんなを惑わすのがこの一例と条例、多分ここが山場でしょうね。上下もしんどいですけど、一例条例が無事にこなせるかどうかが帰り点のマスターの一番やっぱり引っかかるところでしょう。頑張ってください。はい、じゃあページめくりまして108ページ、こうおつへてなんですが、これはほとんど見ないですけどたまに見る。で問題はたまに見るというところが大体問題になるということで、そこにも書いておきましたが、センター試験で基本こうおつへてはめったに出てこないんですね。ところが出てきたらそこが問題になると。まあそうでしょうね、難しいんだから出題者としてもこの順番ちゃんと読めるのかっていう感じで、まあ来なくはないわけでして、ではってことでもうね一気に難しくなりますが、1から19まであるような、しんどいですけどちょっとねこの印刷しっかり追っかけていってくださいね。まず図っていう一番上の字は、そもそもこれ否定語っていうのは返りながら読みます。つまり変読文字と言われるやつですから、最初に図って読む日本語も存在しないですね。図嫌い、嫌いじゃないっていうのを言いたいんでしょうけど、先に図って言ってどうすんだみたいなのがありますから、嫌わずと来るということは下が必ずひっくり返って図につながらないとおかしいので、図っていう字を見たら最初に読む可能性はない。で下に来た語を否定しますから、知らずよしよしと思ってすぐ知ると図をくっつけて知らずとか知らざると読みたいところなんですけど、なんと知るというのの下に甲乙丙丁の丁が来てる。おっとこれは大変ですね。甲乙丙丁ときて丁の上が例点でずっと来ると相当最後の方に読むんだろうなっていうことになります。言ってしまうとこの知らざるっていうあたりまで来るともうここで相当その終わりの方なんだなとこう来て、で一番文末見ると19までありましたね。でこの19のところに飛んで知らざるなりじゃないのかと、文末が決まるぐらいなんですね。知らざるなりみたいな、おっと18、17と来て19かみたいなところですよ。そしてじゃあようやくスタートするのは1番、何もついていないところからスタートですから、左下に返り点が何もついてないところまで来て初めて読み始めますから、これまさにというところが1、2と始まるわけでして、で次がところ持ってと書いてゆえんと読みますね。ゆえん、はい、そういう理由なんだ、原因なんだって意味なわけですけど、ゆえんのところがこうおつへのへですね。ってことはゆえんからこうおつへてのて、知らざるなりに飛ぶんだというのはわかるわけですけど、要はゆえんなんとか知らざるなりみたいなところが相当最後なんだなとわかるだけで、まだ下に降りなきゃいけない、まだ今のところ1、2しか決まってない。でじゃあ守るっていう字を見ようとすると2がついてる。 じゃあ守りは読めないじゃないかとなって降りると、そうすると奉祝という人名が来て、でのと読みますね、これと書いての、で奉祝のというところまで何も返り点がないですから、縦に縦に降りていって、3、4、5で単をと来て1と来ますから、あようやくこれ2に飛べるわってことで、奉祝の単を守りて、あこれは1、2だからいけるなってところですね。ですから塊としては奉祝の単を守りてと来て下に降りて、で8番目のやつが、これが実は置き字、読まないんですね。思考してと読む場合もありますが、基本読まない、何にも読まずに8を通過し、そして次に行こうとすると保つのとこに甲乙の乙がありますから読めない。んじゃあもう一個降りてってなって、奉祝の黎明っていうところまで行けますね。そうすると奉祝の黎明をと来て甲がありますから、いやーここでつながったかと、あようやく行けるわと、もう一回戻ってみると、いきますよ、1からこれまさにと来て読めない、読めない、読めない。その後奉祝の単を守りて、そして思考してという置き字を飛ばして、奉祝の黎明をときてこうにたどり着きましたから、乙に行きます、保つで兵に行きます、ゆえんなるをで丁に行きます、知らざる文末なりと、こうなって1から19完成なんですが、ものすごい時間かけて僕今言いましたけど、これセンター試験でここが問題出たら、今の順番の読みを10秒くらいで読み切れる、まあ目読ですけどね、10秒くらいで目読できる速度を最終的につけないと、センター試験国語の4番の漢文の問題を15分で全問解くと考えるとですよ、約1ページの漢文を全部読み、そして問1から問6までの問題を15分で解き終わろうとすると、読むのに5分、解くのに1問2分、これが平均です。で合計15分ですから、読むのに5分っていうことは、本番のセンターの過去問を見てみると分かりますが、今出てきたこの1から19ぐらいのものは10秒レベルで読めないと読み終わらないんですね。もちろん意味を取りながらとなってくるともう少し時間かかりますけれども、最高に時間かけても30秒以内くらいでこれを読んで意味を取って理解した上で進んでいくという、その速度がなければ最終的なセンターで漢文満点を取ることができませんから、まあ、とにかく数こなして0点1、2点上下点甲乙丙丁になれるということ、さらに途中に出てきたゆえんっていうのは真ん中にハイフンがありますよね。でそうするとこれは熟語なのでワンペアであるということで、ゆえんのゆとえん、つまりところと持っての2文字の真ん中に甲乙丙丁のその丙という字があって、でその丙という字がハイフンの真ん中のところであった場合は、ゆえんという一塊を丙という順番で読むというあたりもこの例文に入ってますので、まあ、この例文が一つの例として、ハイフンを含む熟語、それから1、2点、もちろん0点、さらには甲乙丙丁っていうものを一気に読み切れる力をここでつけてくださいね。はい、じゃあ今のその例文的なものでいくと、2文字セットの熟語をちょっと例文で見てみましょうということで、109ページ。もう順番は大丈夫ですね。で、元宗、安禄山を逮捕す。逮捕っていう熟語一塊で、逮と捕の間に中ハイフンがあり、でそのハイフンの横に1、2の2が来てるっていうことですから、安禄山をときて逮に戻っちゃダメですよ。逮捕すっていうのを一塊で読むわけで、1、2の2が逮捕の逮のところに来てるから、じゃあ安禄山を逮とかっていうふうに読むんじゃなくて、逮捕っていう一塊で読んで、すで、もちろん1、2、3の3があれば逮捕するなりとかねっていうふうにこうまた戻っていくとかっていうこともありえますから、塊であるということをこのハイフンここで掴んで一気に熟語で読んでいくということも慣れてくださいね。さあそれでは110から111、もうこれはもう自力でやってもらうとして、1番パッと見て分かりますけど、歳月人を待たずみたいなね、そういうところから始まって、そして6番のかなり難しい甲乙とかが入っているものを繰り返し見て、で速度を上げてこういうのが一瞬で理解できるようにしてくださいね。はい、それじゃあこの111ページの問題、これを解き終わったら次の2項目と入っていきましょう。